Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっつぁんです。最後までお聞きください。
IT ニュース。
空海 IT ニュース、2月28日です。皆さん、番じましてみっさんです。そして
今日はにゃーの日ですね。月ちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
寒いですね。
寒いね。星が綺麗。
天気いいんだけどね。あ、まあ、星は綺麗だけどね。
うん。
今朝は車、フロントガラス凍結してましたよ。
こっちはそんなことはないけど。
うん。
うん、
何時頃だろう ?3 時、ん?いや、3時、4時ぐらいか。いっぺん目が覚めて、おさぶって。
布団に入っとっても寒い。
布団に入っとっても寒かったよ。
私は布団に入らずにうたた寝しました、夕べ。で、寒くて目が覚めたけど、それでも布団を出す元気がなくて、ソファーにかけとった膝掛けとか何やらかんやらを体に詰め合わせっていうか、あるものを、上着とかをなんか体の上にバーって乗っけて、そのまま寝て、あらさ、喉が痛い。
ミノムシか。
誰かわらちょうだいって感じですね。
あ、まあ天気がいいんでね、今日もお月さんが、細いお月さんが綺麗に出てましたけどね。
ね、出てましたけど、ケンって、私が言うまで気づかなかったくせにね、みたいな。
で、写真撮る言って写真撮らんだっただろ
う。疲れたんだもん。
金星は今でも高いところに光ってますよ。
今の時間は金星と月が一緒に撮れそうだったんだけどね。
そうだね。
いや、撮ろうかなと思って、こう、あの、会社の駐車場で空見上げて、車が出てきたけ、
うん。
避けたの。それで帰った。もういいや。
なるほどね。はい。今日は、夕方。
あ、プッシュ来た。
うん、16時49分。久しぶりになんか大きなのが来ましたね。福島県沖、マグニチュード 5.7。
5.7?
うん、最大震度が5弱。ただ、深さが50キロだったんでね。津波の心配は全くなかったのもあるし、あと、緊急地震速報も深さが深かったんで出なかったんですよ。緊急地震情報ってのを出したみたいですね。気象庁は。
そうなんだ。
うん。まあでも震度5弱だったんでね。結構、縦揺れ、ドーンっていう揺れがあったみたいですよ。
なんか、初めてアップルウォッチにあの揺れ来るから、プッシュが来て。
プッシュ来た。
で、わーと思っとったら、なんか、うん、ヤフーの防災も来て。
うん。
うん。
震度5弱が宮城県岩沼、それから福島県の相馬、南相馬、樽葉、相馬。
何?タルハ?
タルハじゃないな。なんだっけ?タル?
ちょっと待って。
タル。
ここ見たらそれで見える?
あ、あのポケットに入れてます。
あ、ちょっと待って。
ポケットの一番上に。タルハ町じゃなかったっけ? 違ったっけ読み方。
ああ分かんない。でも町が2つ並んでるよね。双葉、うん、双葉町。
双葉町は分かるけどな。確かこれタルハでよかったんじゃなかったっけかな。ちょっと待ってよ。調べてみますよ。ウィキペディアによると、ごめんなさい。
奈良浜だよね。奈良浜町だよね。
奈良浜町でしたね。震度5弱ということでしたけどな。
結構範囲広かったの。あ、栃木とかも揺れてるじゃん。
うん。結構、広範囲で揺れましたよ。
もうすぐ、あれだもんね、東日本3月11日でしょ。
6年目、丸6年、いや丸5年。
そんなになるんだ。
3.11 を迎えて6年目になるのかな。
うーん、
なかなか落ち着きませんよね。
まああの感覚は広くなっとるだろうけど、
まあね、たまに忘れた頃にポンってでかいのがね来ますからね。だ最近は九州揺れるわ、北海道揺れるわで、あちこちでなんかちょろちょろちょろちょろ揺れてますよね。
どこが揺れてもおかしくないような感じじゃない？
まあ確かにね。この辺が最近ちょっと揺れてないよな、あの鳥取の地震以降。
日曜日に震度3。
え、揺れた？
鳥取県中部。
あ、鳥取県中部震度3か。
で、うん、それはこっちが揺れんでも鳥取は揺れてるって。
ああ、はい、まあこいつばっかしはいつ来るか分かんないんでね。
うん。
普段から揺れが来たらどうするかっていうのを考えておいた方がいいかもしれませんね。緊急持ち出し袋を担いで逃げ出す、
うん、
でも緊急持ち出し袋を作ってないというね作んなきゃなと思うんですけどね。
まあなかなかなんかね、
うん、
いけんなと思うんだけど、
うん、お店屋さん行くとたまに売ってたりするじゃん。もうリュックサック中にいるもんが入ったものを、
うん、
3000円とか4000円とかでセットで売れてるじゃない、うん、でも果たしてあれ買ってどこ置くかだよな。
すぐ手に取れるとこじゃないの。
すぐ手に取れるとこだという好きちゃんはどこ置く？
玄関先？あ、玄関。
うん、でも玄関が開かなくなる可能性もあるじゃない。あ、でも好きちゃんとか鉄筋だからそんな心配は少ないか。木造だと家が傾いたりしたら玄関とか開かなくなる可能性もあるしな。
どうするの？じゃあ。
一番いいのはそのまあ、ね、夜なら枕元？
うん、
がいいんだろうけどな。
あの、うん、
それか家の中で担いで歩くかだよな。ポケモン GO みたいに。
そのいつも担いでられんでしょ。
そうだよな。
でもまずは準備することでしょう。
まあそこからだね。
あの会社の他の会社の子でその結婚祝いをみんなでさ、うん、あの、うん、お金出し合ってするグループがあるんだけど、うん、本人に何が欲しいって聞いて、今まであの防災グッズが欲しいって言って、あの旦那さんと自分の分って言って2つあのプレゼントしたことあるよ。結構いいやつ、1つが1万2000ぐらいのやつ、
うん
うん、だけ偉いなと思ったの。そういうのが欲しいって言った時にね、
1万2000円だと結構大きなもの？
ちょっと前のことだっけはっきり覚えてないけど、ネットでなんか探して、
う
だけど結構そんなに寒くないようなのシートとかも入ってた。
あ、あのアルミみたいなですか。まあ、水食料は3日分とりあえず持ってればなんとかなるっていうけどな。
多分そういうのもついてたよ。
だろうな。
だけどその時に、いや私も買わなきゃと思ってたんだけどな。
なかなか自分で買う勇気が出ない。
なかなかね。
皆さんも用意をしておきましょうね。はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。
はい、
それでは本編の方行きたいと思います。
はい、
まず最初は宇宙ネタから行きたいと思いますが、こちら PC ウォッチにあった記事です。2018年に民間人2人がスペース X で宇宙旅行へという記事が上がってました。スペース X 社はアメリカ時間の27日、2018年後半に民間人2人を月の周回旅行へと送り出す計画を発表しましたということですね。これは民間人2人から月の周回旅行を行う依頼を受けて、すでに相応の頭金を受け取っているということだそうですね。今年末から健康診断及び身体測定トレーニングを始めて、2018年末には月へと飛び立てる予定ということはそうですよ。
来年じゃん。
来年の後半、月をぐるっと回って、まあ、月を戻ってくる宇宙旅行だそうですよ。
依頼を受けた。
多分どっかの金持ちが月行きたいってロケット飛ばしてって頼んだんじゃない。
へー、すごいな。
いくらかかんだろうな。
いくらとかっていうレベルじゃないでしょうね、きっと。
あの衛星打ち上げるのがいくらだろう、50億とか60億っていうじゃない、日本のロケットで。
そんなに。
あとこれ人が乗って飛ぶってことは、まあ、機密性の保たれた宇宙船も用意せない感じな。日本円で100億とかそういうぐらいのレベルの話になってくるんじゃないの。
宝くじが当たってもダメじゃん。
届かないね。ジャンボ10回当てれば100億か。
そんな一生懸命にして手に入れたお金よう使わんな。
確かにね。はい、ということで、まあ多分これが民間人初の宇宙旅行になるのかな、
これ
って気がしますけどね。
どこの誰とかっていうのも公表されてないんだ。
それは公表されてないです。ただ民間人2人としか公表されてないみたいですね。はい、それでは次のニュースですが、ここから IT ネタですね。まず気になる気になるさんの方にあった記事です。アップルシステム状況のページを刷新、解決済みの問題やメンテナンス予定なども閲覧可能にという記事が出ました。アップルが各種サービスのシステム状況を案内するシステム状況というページを刷新しましたということはそうですね。新しいデザインではこれまで通り各種サービスのシステム状況を確認できるほか、 各サービスの解決済みの問題を見れたり、メンテナンス予定の内容案内が見れるようになっていますということですよ。
うん、
で現在3月2日午前1時から午前5時30分に Apple Pay のメンテナンスが実施される予定で、この時間中は三井住友カードなどの一部のカード保有者は Apple Pay にカードを追加できなくなるという、ね、内容も書かれているということで、記事の下にそのシステム状況を見るための URL が貼り付けられてますけどもね、今そこをタップすると、問題は今んとこないかな。全部緑丸ですね。ここにシステムでトラブルとかがあると多分赤とか黄色の丸になるんじゃないかな。前はこの下の方に時間でここでトラブルが起きてここで解決しましたよっていうのが見れたのに、それがなくなってますね。
そんなんがあったんだ。
不具合内容とかっていうのはこれ前から同じようなのは見ることができてましたけどね。まあここの URL をブックマークかなんかしとくと、 Mac とか iPhone があれなんかおかしいぞ、システムの問題かって時にここアクセスすると自分の問題なのか Apple 側の問題なのかっていうのがまあ切り分けができる、ってことになりますね。はい、それでは次のニュースですけども、こちらも気になるキナーさんの方にあった記事です。 10.5 インチの新型 iPad Pro、 本体サイズは 9.7 インチモデルと同じかという記事が上がってました。3月末に発表されると噂されている 10.5 インチの新型 iPad Pro のディスプレイの画素密度は 9.7 インチ版 iPad Pro と同じ 264ppi で、解像度は 2224×1668 ピクセルとなると予想しているということはそうですね。今現行の、iPad Air と同じサイズ、外側はだけども液晶のインチ数は大きくなるということなんで、あのベゼルが小さくなることで、まあ対応というか同じ大きさにするってことなんでしょうね。また 9.7 インチ版 iPad Pro は低価格モデルになると言われていますが、その価格は299ドルからになるだろうと予想しています。まあ日本円で3万円ちょい。
もう割と安い
だよね。
アプローチより安い。
そうだね。それで iPad Pro だからペンシルも使えるだろうしね。
でも何その機能は落とさず安くするってこと？
低価格モデルなんでどうなのかな。CPU が一世代前の CPU が乗ったりなんかそんな感じで、まあ、差別するんじゃない？それかメモリーを減らすとか、まあ、減らすというか現行のままにして新しいものはメモリー増やすとかね。
でもこれぐらいの金額だったら私も手が出るな。
まあ多分 Wi-Fi モデルの一番容量がちっちゃいやつがこの299ドルじゃないかってことなんでね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは AV ウォッチにあった記事です。 AWA の iOS アプリにウィジェット機能追加、 最新プレイリストをすぐ再生可能にという記事が上がってました。ストリーミング音楽配信サービスのアワは iOS 用アプリ向けに日替わりの最新プレイリストなどを表示するウィジェット機能を2月27日より提供開始しましたということはそうですね。ウィジェット機能っていうのはと iOS とか iPhone とか iPad の、ホーム画面を左にスワイプして出てくる画面。
うん、
スキちゃんは今何が出てくるかな、左にスワイプすると株価とかあんなんが出てくるのかな。
左、
うん、あーごめんごめん、右にスワイプ、右にスワイプ、ホーム画面を
次の予定、
ああそういうのが出てくるか。そこにまあウィジェットという形でまあ最新のプレイリストが表示されるようになりますよってことらしいですよ。タイトルが Today's Playlist、 プレイリスト複数形になってますね。まあこれアワーをインストールしてまあ契約してないと出てこないと思いますけどね。あ、契約してなくてもインストールアプリがインストールされてたら出てくるかな、設定しておけば。まあアワーは私使ってないんでね、使い勝手の説明が全くできないんですけどね。スケちゃんもアップルウォッチ派だから使ってないよな。
アプリは落としてるんだけど一回も触ったことはない。
立ち上げたことない。
立ち上げた記憶がないんだけど。
マジですか。そうなのね。
あ、立ち上げたんかな。あ、最新版にアップデートしてくださいって言った
ね。ああ。はい、まあ、アワ使ってる方はぜひウィジェット機能も活用してみてください。
アワって無料だったっけ、うん、
いや基本は有料ですよ。最初1ヶ月ぐらいは無料だったかもしれないけどね。
ああ、その、それで紹介したのか。
うん。はい、それでは続いてもキナーキナーさんの方にあった記事です。フリーテル、他社で契約中のユーザーも利用可能な電話かけ放題アプリ、誰でもかけ放題を明日から提供開始という記事が上がってました。本日、SIM フリーキャリアのフリーテルが明日3月1日より、フリーテル SIM を契約したユーザーのみならず、ドコモ、ソフトバンク、au、mvno 各社を契約のユーザーにも利用できる電話かけ放題アプリ、誰でもかけ放題の提供を開始することを発表しましたということで、普通かけ放題プランって自分が契約してるところのキャリアが提供するもんじゃない。
うん、
まあ、月額いくらか払うと、まあ、通話料無料、いくらかけても最初の固定金額だけで済みますよっていうサービスですけども、フリーテルさんは誰でも使える、それこそタイトル誰でもかけ放題っていうサービスを始めるそうですよ。
お金いるんだよね。
もちろん基本料金いります。かけ放題プランっていうのがね、1分かけ放題ってやつと5分かけ放題、そして10分かけ放題っていうサービスがあるんですよ。1分かけ放題は月額299円、5分かけ放題は月額840円、10分かけ放題は月額1490円で、それぞれ1分5分10分かける分に関しては無料、
うん、
それを超過すると30秒10円の課金になりますと。これ国内通話に関してですね。で、国際電話に、国際通話に関しては、かけ放題の中には入らないみたいですね。30秒10円で課金がされますということだそうですよ。
電話ね。
うん。1分かけ放題、我々ダメだな。
我々
我々。
我と我。
い
やそう。これ元が取れるんだったら、
うん。
ちょこちょこね、ちまちま電話かけるんだったら。
そうだね。まあ、仕事で使おうと思ったら1分は難しいよな。せめて5分は欲しいよね。
1分とかってなんか私のイメージでは、
うん、
なんか予約？
予約？
予約も1分じゃ無理か。
予約も1分難しいんじゃない？
何？いや今から帰るみたいな。
ああ、まあまあその程度の通話だよな。
今日休むとか。
雨降ってるから駅まで迎えに来てとか。
うん。その後メールするけ。
そうだよな。
1分も電話って何？
1分微妙だよな。
5分ならまだ。
うん。
ああ、でもな、どうだろう。1分。美容院の予約だったら1分できるかも。
1分ぐらいで済む？
うん、済む済む。すまんかな。
わからん。でもちょっとした予約電話とか1分すぐ経っちゃうんじゃない？
あの、だって普段関係ないとこだったら電話番号とか名前聞かれたりとかするじゃない。
うん、うん。
何名様ですかとか。
うん。
ちょっと1分思うんだけど。
そうだな。
いつもの美容院だったら、あー、何々です。あ、何曜日。あ、カットしたいんだけど空いてますとかって。
ちょっと待ってくださいって言われて、うん、それで1分経っちゃうかも。
ただんただん
ただん。
あ、でもなちょっとチャレンジだなそれは。
ちょっと微妙だな1分は。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。ソフトバンクホークス観戦券などがプレゼントされるキャンペーンを開始という記事が上がってました。福岡ソフトバンクホークスとソフトバンクは福岡ヤフードームで開催される公式戦の A 指定席チケットをソフトバンクユーザー限定で毎月抽選で980円で提供するワンダホーチケットキャンペーンを3月3日より実施するということだそうですよ。
もう一回言うて。
ワンダホーチケットキャンペーン。
それどういう意味か分かる？ワンダホーって。
ワンダフル。
ああ、分かったんだ。
そら分かるわい。
そっか。
今回のキャンペーンは福岡ヤフー、福岡ヤフオクドームで開催されるホークス公式戦の観戦券が当選すれば980円で購入できるというものです。応募できるのはソフトバンクモバイルの携帯電話ユーザーで、ホークス応援ページから応募し、当たりが出るとオープン戦などの一部を除いた希望の試合日から1試合につき最大4枚選ぶことができます。一度応募すると同じ月内での再びの応募はできません。1ヶ月に1回のチャンスみたいですね。また福岡県内のソフトバンク携帯電話取扱店では、スマートフォンや携帯の乗り換え、もしくは新規の契約者を対象に8月31日まで A 指定席チケット4枚のプレゼントも行われると。このほか3月16日からは福岡県内のソフトバンクモバイル端末取扱店へ来店すると、顔に貼ってホークスを応援できるフェイスペイントステッカー、ワンダフォーフェスティバルス、ワンダフォーフェイスペイントステッカーがプレゼントされます。在庫数は店舗によって異なりますが、なくなり次第終了となりますということだそうですよ。
私ちょっとごめん、その違うところに食いついた今。
何に食いついた？
福岡ヤフードームじゃないんだね。ヤフオクドームな。
ヤフオクドームです。
ヤフードームじゃない？
ヤフードームじゃないです。ヤフオクドームです。
ヤフオクってヤフオークションじゃん。
そうだよ、ヤフオークション。
前ヤフードームだったよね。
うん？
前から
ヤフオクドームでしょ。
ヤフオクドームって変くない？ヤフオクドーム、ヤフオークションじゃんだって。
いやいやいや、ヤフオークション。
あ、
どうした？
本当だ。
でしょ？
いや、途中で名称が変わってるよ。でも、
もともとヤフードーム？ん？
で、なんか記事見つけたよ。
何からヤフオクに変わったんだ？
あ、ほら、2013年2月1日、福岡ヤフージャパンドームが福岡ヤフオクドームに。あら、4年前じゃん。
4年前から変わって
る。私の中ではヤフードームだった、ずっと。へえ、びっくり。
それもヤフードームじゃなくてヤフージャパンドームだ。
だね。元は。なんでヤフオクなの？
ヤフオクの方が分かりやすいからじゃない？
そんな名前だったらさ、イベントすればいいね、オークションの。ごめんなさい、どうぞ。
はい、ということで、福岡戦見たい方は、あ、まあソフトバンクユーザー限定ですけどね、抽選に参加してみてはいかがでしょうか。これ当たった人がなんか転売してそうだな。
すると思うよ。私もそれを今思ったもん。この A 指定席っていうのがどこら辺の A 席な、 ABC の A だけど本当に A 指定席なんかな。
A 指定席、内野席って意味じゃないのかなと思ったりもするけどな。バックネット裏はバックネット裏って言うだろうしな。
ヤフオクドームの座席検索、うん、
A 指定席がどこにあるか、
シート名から調べる。
おお、
なんでもいい、
出てくる？
オープン戦シート名、
シート名、
あ、 A とかないよ。
A ないの？
ないよ、名前が違う。なんか内野自由、内野指定、外野自由、コカ・コーラシート、みずほプレミアムシートとか名前がついてるよ。わかんないだけどこか。
わかんない、
詳しい人教えてください。
教えて。
もうダメ。
あ、
球場マップあった。
そこに A 指定があるか、
うん、調べたいシートをクリックしてください。えい。ん？いいのか。いや、いいや、もう。わかんない。
月ちゃんが投げた。
違う、またしたら悪いけよ。
はい、それでは次のニュースですが、こちら、携帯ウォッチにあった記事です。UQ。深田恭子、多部未華子、長野、これ誰？
ん？
長野誰？
ちょっと待って。あ、この名前今朝見たぞ、テレビで。
だから誰？
長野めいちゃんだったかな。
めい？
めいちゃんだったような気がするけど。
の三姉妹ボイス入り目覚まし時計をプレゼントという記事が上がってました。UQ コミュニケーションズは MVNO 型のモバイルサービス UQ モバイルとデータ通信サービス YMAX2 プラスの双方を契約することでオリジナルの目覚まし時計がもらえなくもらえる UQ 丸ごとパックキャンペーンを3月1日から5月31日まで実施します。同社 CM キャラクターで3姉妹を務める深田恭子、多部未華子、長野芽衣、
うん、中野めいちゃん
の音声が目覚ま、音声んの音声が目覚まし時計のアラームの音になっているということはそうですよ。文字盤にはガチャピンとムックが書いてある、書いてあるというか写真がついてる。
これコマーシャルやっとるじゃん。
そうこの3人ね、う
ん、あん中におるじゃん。
うん、いや、おるけど名前が分かんないね。
でもあんまり知らん子だけど。
うん、このキャンペーンは期間中 UQ モバイルと YMAX2 プラスを同時加入した場合と どちらかのサービスをすでに契約している場合はもう一方のサービスを新たに契約することで、もらえますと。専用のキャンペーンサイトで応募を受け付けますということはそうですね。漏れなくもらえるそうですよ。
ガチャピンの、
ガチャピンムックの写真のついた目覚まし時計。UQ 結構 CM 流してるよな、
うん、最近よく見るそのガチャピンがなんか紫色のガチャピンみたいなのが出たやつ、
うんうんはい、目覚まし時計がもらいたい方はぜひ契約してみてはいかがでしょうか。
喋りながらゲップしないでください
はい、それでは次のニュースですけども、こちらCネットジャパンにあった記事です。世界最大2テラの USB メモリーキングストーンが発売、価格は MacBook Pro 並みという記事が上がってました。USB メモリー容量2テラ、
1テラよりすごいよね。
1テラの倍ですね。
1テラがねはよう分からんのよ。
1テラは1000ギガバイトですよ。
それすごいよね、
うん、
すごいと思うよ。一般人いらんよね。
まあね
企業用、
まあ企業用とか、あとは 4K 動画を持ち歩くとか、なんかそんな感じじゃないのかなと思いますけどね。
そんなに MacBook Pro 並み、
うん今回 1TB と 2TB がまあ発表されたんですけども、 1TB モデルが1319ドル、 2TB モデルは2273ドルだそうですよ。
それ20何万とかっていう世界ってこと。
そうだねで、現在キャンペーンを行ってて 1TB1319ドルなんですが、今なら942ドル50セント、2テラバイトモデルの方は、2273ドルですが、今なら1625ドルで買えますということだそうですよ。
欲しい？
ああ、メモリーに2テラはいらないかな。
これなんかダンベルみたいだね。四角いダン、あ、そうか、引き離したらダンベルみたいに見えるだけか。
そうそうそうそう。
くっついて。どれぐらいの大きさなんだろう。
ちっちゃいと思いますよ、 USB メモリーだもん。
あ、写真が大きいけどダンベルみたいと思ったけど、あ、そうか、 USB がこれだもんな、大きさが。
そうそうそうそう、
これで2テラでそんな20何万も。
ちなみにですね、SSD の容量が256GB、 タッチバー付きの13インチ MacBook Pro の一番お安いの、これが1799ドルです。で、 2TB モデルの USB メモリーは2273ドル。どっち買う？
MacBook Pro だろ
そりゃそうだわな。
普通の人がここまでの USB メモリーはいらん、普通の人はね。
普通の人はね
へえ、すごいね。
誰か買ってみる勇気のある方いますか？
ああ、そうか。4K 動画ね。
4K 動画を。4K 動画もだし、今 8K 動画っていうのもあるからな。そういうのを持ち歩こうとすると、それぐらい容量がないとちょっと怖い部分はあるかもよ。
ちなみに 4K 動画を USB で持っていって、どこで 見るの
?4K が見れるとこで。
普通のパソコンで見えるの？
iMac 27インチは 5K だからね。そこなら 4K は見れるよね。
例えば私のこの MacBook で見えるの？
見れなくはないけど、4K をフルに楽しむことはできますね。
だよね。
うん。まあ、なかなか 4K を見れる環境ってそんなにないからね。
そうか、持ち向け。
だってあのこの間うちの液晶テレビ買いに行った時に 4K テレビって10万近かったじゃん。
10万
うん、お値段
もっと高かったよ。
ああ、もちろん上はもっとあるけどね。安くても10万ぐらいしてたじゃん 4K テレビって。
あのちっちゃい 4K ってあったっけ。
ちっちゃいっても30何インチなかったっけ最低でも。
なんか私寂しい人だね。
なんで？
かわいそうな人だ。最初から 4K とか手届かんと思ったらもうシャットアウトしてから全然見てない。自分の手に届きそうなテレビしか見てないこの間。
そうなのね、
うん。
はい、それでは次も C ネットジャパンにあった記事です。送料負担だけで新商品が試せる女性向けサンプリングサービスの、これなんだ名前は、ミルココというサービスが始まるそうですよ。
送料負担だけで試せる、
うん、ワンダーシェイクという会社みたいですけどね。2月28日、20代から30代女性向けのサンプリングサービスミルココのベータ版をリリースしましたということです。
あんた喧嘩売っとる
の、うん。今初めて知った。あれ、スキちゃん含まれねえじゃん。ミルココはユーザーが送料のみを負担し、生活用品、これ化粧品とか食品とか日用品、これを試せるサンプリングサービスです。同社の女性向けメディアロカリかなのユーザーへのヒアリングで発見した、失敗したくない、損したくない、でも新しいことも体験したいというインサイトを持つユーザーに新たな商品体験の機会を提供するというものですよ。利用料は無料です。企業はトライアル商品の提供のみでサンプリングを実施できると。別途インスタグラマーを起用したキャンペーンなども相談可能で、あ、可能ですと。また飲料、食品、日用品メーカーなどの企業に対し、20から30代の女性をターゲットとしたオンライン商品体験ベースのマーケティング支援も実施しますと。年ごまかして参加してみるとか。
別に年、私このロカリ下ろしてますよね。落としてますよアプリ。
あ、そうなの。
うん、知ってるもん。
あ、
自分を若いと思ってんのか。いや、でもこのロカリ自体がそんな20代30代って限定されてないもの。
あ、だから結局このロカリの中で20代から30代をターゲットにしたミルココっていうサービスが始まるってことだね。
なんでダメなの ?20 代30代じゃないと。
いや、いいんじゃないの。
だってそんなこと言ったらうち該当者おらんよ、聞く人。
ちなみに今このミルココのページ行くと、コンフォートピュア安在ヨーロピアンフローラルの香りってのが、送料税込み350円、あとアップルサイダー 275ml4 本&
ちょっとちょっと
ん、
アップルサイダーじゃない、アップルタイザーだよ。
アップルタイザーだった。ココマックス 280ml×4 が送料1200円、クレンジングジェルが500円とか、まあ年齢特に関係ないんじゃないかな。ボディミストが700円、シャンプー&コンディショナーセットが1200円、ラックスボディーソープが350円。
これいいな。
いいんじゃない。
うん、まあ、送料言うてもなんか値段見とったら送料に色つけとる感じもせんでもないけど、
まあ確かにね。
ああ、でもこれはいいの。
いろんな種類があるじゃない、物的には。
ケイちゃんやりましょう一緒に。これいいな、ありがとうございます。
女性ユーザーの皆さん試してみてください。そしてもう一つ、スキちゃんに。
ん、
スキちゃんでもダイソンの掃除機が使えるよ。 家電ウォッチにあった記事です。ダイソン掃除機に満足できなかったら全額返金、試そうダイソンキャンペーンということですよ。
お試しだけ？
返品できるそうです。ダイソンは掃除機の購入者を対象に満足できなかったら全額返金する試そうダイソンキャンペーンを開始しました。期間は4月の2日までという期間限定なんですけどね、
うん、
対象商品は掃除機4種類コードレスクリーナー、それからキャニスター型、アップライト型、ハンディクリーナーということだそうですね。お値段はコードレスクリーナーが43,512円、キャニスター型が53,244円、アップライト型が53,784円、そしてハンディクリーナーが37,584円で、対象期間中に製品を購入し使用して満足できなかった場合は購入日の翌日から30日以内に申し込めば全額返金されます。申し込む際は購入時のレシート、オンラインストアで購入の場合は領収書や納品書などが必要となり、専用応募用紙に貼り付けて必要事項を記入の上製品とともに返送します。レシート記載の購入額が返金されるが送料はユーザー負担になりますということで、お試しできるそうですよ、
うん、
ダイソン掃除機
でも一旦買わんといけないんですよね。それ
そうだね、
といけんの、
一度は買わなきゃならないダメですね。
それはお試しっていうかよくあるじゃん、あの気に入らんかったら返金しますよのパターンだよね。
そうそうそうそう、まあ送料は負担らしいですけどね。
いや、まあダイソンの掃除機って気にはなるよね。
一度は使ってみたいよな、本当にあんな CM みたいに何でもかんでも吸い込んでくれるのかってね。
何でもかんでもね
何でもかんでも
、
はい、皆さんもお試ししてみてはいかがでしょうか。以上空海 IT ニュース2月28日でした。それではエンディングに行きます。
はい、猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日ちょっとガンちゃんしっかりしてよ、
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はい、
ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の1442回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。お散歩さんが五十肩の痛みで夜中に何度も目が覚めるので睡眠不足、昨夜は解消しようと早く寝たけど結局起きる回数が増えただけで寝不足のまま、左腕をかばって寝てたせいか右腕も筋肉痛で辛い、いっそのこと横にならずにオフィスチェアで寝た方がマシかも。
はい、ありがとうございます。
辛いよね、寝返りって目が覚める確かに痛いとね うん、それから本日発売なので買ってみた。ちょっと甘いかな。前のみたらし味の方が好みってことでハーゲンダッツでしょ。うん、これ今朝目覚ましでやってた。もう一個なんか出とるよ。これと。名前忘れたけど。
食ってみてえな。
いろいろなんかアイス、うん、出てますよ。
おお。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。ケイちゃん、コケ？ニワトリではありません。
ああ、プレイステーション VR。
ビッグカメラのやつに申し込んだのね。
抽選外れた。
なかなか当たらないんだね。
だね。
頑張って。私が応募して当たったら、ちょっと色つけて転売しようか。
てか、未読が4万あるんだけど。48,349。
誰が？
あ、ほんとだ。ケイちゃんのメールの未読。
いや、私負けてる。
はい。頑張れ。
ありがとうございます。ジオちゃん帰宅のともにってことで1442回を聞いてくれてます。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。いっちゃん今日のスイーツ、ココフランのキャラメルアップルミルフィーユ、うまいうまい。ん？うまいまいまい。うまいまいまい。え、おいしそう。
ミルフィーユってあの重ねて、うん、重ねるっていうあれだよな。
キャラメルアップル、美味しそう。ココフランって、どこフラン？
ここ。そういうブランド。
だろうね。田舎者には分からんけど。
これどれぐらいの大きさなんだろう。一口サイズかな。
本当だね。大きさが分からんね。でも美味しそうなことは確か。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コメント以上ですね。
はい、
はい、皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
なんかネタありますか？
今日は特にないです。なんかあったっけ。
なんかあるか。特に思いつかないな。
じゃあ終わりましょうか。あ、ちょっと待って、なんか喋っててちょっとお芋が焦げてる。やばいやばい。
スキちゃんストーブが直って芋三昧ですよ。
違う。そうなんですよ。
いい感じに焼けとる。
いや、アルミホイルにくるんであるけど分からんけど、うん、そうなんです。ストーブの芯を変えてもらって、
うん、
で手数料込みで4,120円。ちょっとびっくりみたいな。
結構取られたね。
うん、このストーブここに引っ越してきて買ったので今も11年ぐらい使ったのかな。
うん、
で私ね、いけんのよね。ストーブってシーズン終わってしまう時にその空炊き、
うん、
空炊きして前の灯油はもちろん使い切るみたいなのがよく書かれてるけど、うん、私それをしないんですよね。
それしないと、
うん、空焼きせずにそのまま置いとって寒くなったら火つけるみたいなんでやっとるけ、多分芯がダメになる。
もう芯はね、芯はそれ関係ないと思うな。あの空炊きするってのはあのタンクの中に水がたまらんようにする。
え？
あの車のガソリンタンクでもたまにあのスタンドで水抜き剤入れますかとかって言われたことない？水抜き剤入れませんかとかって。
なんかいろいろ言われるけど、わかんないんで。
ああいうタンクの中って水がたまるのよ。
そ、
で、その水が、タンクを錆びさしたりする。
はぁ。
から空っぽにしとけって話なんですよ。
じゃあ車も？
でも車はそういうわけにいかんからね。空炊きになったら。
空炊きする？
空炊きになったらまずいからね。だから車は、水抜き剤ってのが、あるわけよ。 シンは、例えばあの芯をちゃんと出さずに燃やしたりすると芯のちびりが早くなったりはするけどね。
なんかね快適ですよ今。でも4000円払ったらもうちょっと足したらストーブ新しくなるでって思ったんですけどね。
でも4000円なんかではないでしょ、
うん、今頃は
結構高いでしょあの普通のストーブって
8000円ぐらい。
うん、
でも私これ10それこそ11年ぐらい前に、うん、あのトライアルって全国にあるのかな、うん、24時間やってる大きなスーパー
多分トライアルは全国チェーンだと思うよ。
トライアルでこれ4000円ぐらいで買った。
でもその頃のトライアルって島根にない頃だよな。
えありましたよ。
あ出雲にあった。
出雲に何で出雲
じゃないやそっちの方に先はトライアルできたんだな。
そうです。
いつも遅かったもんな。
そうなんですよ、
うんうん、まあそこもあのドンキと一緒でなんかいろんな面白いもあるもんな、
まあ、広いけいね。
いやドンキも基本的には広いよ。ただ出雲にあるドンキは狭いけどね。
でも都会のドンキって割となんかビルに何こうビル
何フロアも、
そうそうそうそう、
うん、
でもトライアルって果てしなく広いじゃんワンフロアで。
まあね、
長いこと言ってませんけど。
まあ普通のストーブってあんまし使う人いないだろうな。
普通のストーブってどういうストーブ？
あのファンヒーター。
あファンヒーターが多いってこと？
石油ファンヒーターの方が多いでしょ多分。ただ停電になったらファンヒーター使い物になんないからね。
私はねファンフィーターは、
ファンフィーター
うちの子がそうなの、うちの子がちっちゃい時にファンフィーターって言ったんよ。あの私ねファンフィーターでねあの熱が出るとこあるじゃん、
は
あ、あそこに足くっつけてやけどしたことがあるのよふくらはぎ。あのくっきりあの何通気口っていうの送風口っていうのかな、あそこのこう、うん、なんかこう何出てくるところにこうなんかこう羽みたいなのが2つ入ってるその、うん、羽の跡がくっきりついて、
うん、
あれで嫌いになった。
うちの娘はクマのぬいぐるみを焦がしたことがある。
あそう怖いわな。結局あれ灯油もいるし電気もいるし贅沢品じゃん、うん、
まあね
贅沢な割に芋焼けんしみたいな。
確かに芋とかスルメとか焼けんよな。
だっけやっぱり。まああのアパートとかマンションによってはそのこういう何火を使うものがダメなところもね、
うん、
あるみたいだっけん、あるある。まあその点うちはありがたいなと思って。
あの松田のあの独身寮はこたつもダメだよ。
なんで？
あの熱を発する電気製品もダメ。
じゃあ何使うの？
あのセントラルヒーティングが入ってた部屋に。
それ何？
セントラルヒーティングってのはあれはどっかで一箇所でボイラーでお湯沸かしてそのお湯をパイプ通してずっと各部屋に回すやつじゃないかな。暖房はね
自分で好きにできないの。
そうそうそう、暖房器具持ち込み禁止だったよ。
耐えられんそれ。だって温度調節できんってこと？
多少はできたと思うけどな。エアコンみたいにはできなかったと思うけど、まあ独身寮入ってたのが数ヶ月だったっけん。
あなたがおられたんですか。
ああ僕がおった時にね。
へえ。
だから場所によってはその暖房器具禁止、エアコンだけとかね。
快適に過ごさせてくれるんならね。
うん。
そんなんで言われても文句言いませんけど。
あうちもだから停電対策で一つ置いてあるぐらいの話だからな。灯油式のストーブは。
うちって今の
うちの家。うん。
なんでね、お芋焼きんさんや。幸せさん、お餅も焼けるじ
焼き芋するときはコンロで焼いてるの。
コンロ、あのこの間のジミーちゃんみたいにあのグリルで。
いや、うちはガスコンロの上にフライパンを置いて、そこにラップした芋を乗せとへんか。
ラップしたら溶けますよ。
あ、まあラップせずにかな。
いやいや、ラップっていうかサランラップじゃなくて、
ああ、アルミホイル。ラップじゃなくてアルミホイル。ラップはダメだね、溶けるわね。ということで、みんな焼き芋焼いて食べようね。
私今夜晩ご飯ですもん。
焼き芋姉ちゃんだ。
うん、焼き芋姉ちゃん。
はい。
以上。以上。以上、そらいも IT ニュース2月28日、明日から3月ですよ。お届けしたのは。
って言おうと思ったのにな、みっちゃんと。
なんかコメントつけんさいや。
2月も終わっちゃうよ、のみっちゃんと。
もう芋のいい匂いがして、もうよだれが溜まってます。のすきちゃんでした。それではまた。みんな3月に会いましょう。ただもの、あ、違う、三四。
ただものだんだん。
あ、カレンダーめくらねえけんじゃん。
まだいいわね。
なんで？
日にち変わってからで。
やだやだ。あのね、みっちゃんと私共通のうさぎのカレンダー使ってんですけど、2月のね、カレンダーのうさぎがね、とっても可愛い。
怖いよね。
なんかね、ようこんなモデルに使おうたなっていうようなうさぎなんですよね。やっとあなたともお別れだわ。
ツンデレだったんだわね。
ちょっとどうかと思いますけどね。
それ写真にあげとき、あ、写真ってあの SNS にあげとき、
これどうなんて。
うん。
Arming ID News.